時々申し上げることでありますけれども、この世の中、有形無形を問わず、あらゆるものについて考えてみますと、そこにはこのつないでいる部分というのがあることに気づくんですね。つないでいる部分というものがある。例えば電車の車両と車両の間には連結部分があります。もしこの部分がないと、何両もの車両が一度に動いていくことはありません。人間の体を見てもそれはわかります。私たちの体の骨と骨とをつなぐ関節というものがなければ、人間はこれほど器用に活発に活動できません。あるいは陸上のリレー競争を考えてみましても、この走者と次の走者の間で重要になってくるのがバトンの受け渡しですね。これがうまく手渡されないと、競技の勝敗に大きな影響が出てきます。電車の連結部分、体の関節、競争のバトン、これらすべてに共通しているのは、このつなぐという働きをしているゆえに、とても大切な部分であるということです。とても大切な部分だとともに、そこは脆弱といいますか、とても弱く脆い部分でもあるということであります。大切な部分であると同時に弱い部分であるということ。我々人間の歴史を考えてみましても、それは同じであります。歴史とは決して途切れることのない時間の経過ではなく、それは時代と時代のつながりであると言えるでありましょう。つまり時代の節目となるもの、つまり人物の代替わりですとか事件や出来事などによって、この時代と時代がつながっている、それが歴史であると言えるでありましょう。であるならば、時代の節目があるからこそ、人間の歴史はまさしく電車の車両のように常に続いていると言えるのです。時代の節目があるからこそ、人間の歴史は常に続いていると言えるのです。そしてこの大切な節目には、やはり弱さや脆さがあるのもまた事実でありましょう。聖書の歴史を思い起こしてみます。旧約時代の父祖と呼ばれる時代がありましたが、アブラハム、イサク、ヤコブからなるこの族長の時代ですね。この族長の時代、この歴史のつながりの中で、アブラハムからイサク、イサクからヤコブと、この代々信仰が受け継がれていきました。後の出エジプトの出来事におきましても、指導者モーセから後継者ヨシュアへと、その働きが引き継がれていく中で、イスラエルはカナンという定住の地に入っていくことができました。それぞれの時代の中において、人の代替わりといいますか、 人から人へとですね、時代は移り変わっていったと、途切れることなく移り変わっていったということでありますね。そしてその節目節目の中に、この私たちは忘れることのできない大切な事件や出来事もありましたし、そこに、人の弱さが露呈されていたということもあったでありましょう。節目節目において、人間の時代、人間の歴史においては、節目節目において大切な部分であったとともに、それはまさに弱さをも露呈してしまうところ部分でもあったと言えるかもしれません。そしてこの出エジプトの時からさらに時は流れまして、カナンの土地に住み着いたイスラエルの民には、今やダビデという王が与えられていました。まずサウルという王が与えられたんですが、サウルの後ダビデという王が与えられました。 主イエスの時代から遡ることおよそ1000年近く前のことであります。そしてそのダビデも年齢を重ねまして、やがて次の王へと代替わりがなされていきました。父ダビデの後を継いだソロモンは今や父をしのぐほどの繁栄をイスラエルにもたらそうとしていました。国政においてまさに盤石の体制を築き上げようとしていたのであります。ソロモンが王として成功したのは父ダビデからの代替わりにあたりまして、王としての父のダビデのあらゆることをしっかり継承していたからだという事実がありました。父ダビデから大切なこと、あらゆることをすべてソロモンは受け継いでいたからだという、その事実がソロモンをして王として成功させたのだということでありますね。ソロモンは王としての資質ですとか担うべき使命といったものを父ダビデから確かに受け取っていました。ダビデからこのソロモンへというこの継承がソロモン王の繁栄を実現させることになったのであります。ただこの継承には先ほど申しましたように弱さや脆さがあったのも事実でありました。だからこそその弱さや脆さを補強するこの継承のいわば核になるものが必要でありました。その時代と時代の節目であったとするならば、ダビデからソロモンへ、その節目の中における弱さや脆さを補強するダビデからソロモンへというこの継承のいわば核になるものがどうしても必要でありました。ソロモンにはそれは他ならぬ神への信仰でありました。神への愛、忠誠心、へりくだった心、それらが盤石な国づくりを実現するのには不可欠でありました。と申しますのは、ダビデにしてもソロモンにしても自分が王という地位にあるのは神によるもの、神に与えられたからであって、それ以外の何者でもないことを彼らは十分に知っていたからであります。自分が王という地位にあるのは自分が努力したからではなく神に与えられたからであって、それ以外の何者でもないことをダビデもソロモンも彼らは十分に知っていたのです。さて、イスラエルの繁栄を築いたソロモンではありましたが、エルサレムに神殿を建築するというこの父ダビデが果たせなかった大事業には未だ着手してはいませんでした。それゆえ神を礼拝する場としての神殿が与えられていない中で、ソロモンは神殿建築を前にしまして、ギブオンという場所にあった聖なる高台で、しかも眠りの夢の中で神に祈り願うのであります。それが本日与えられました列王記上3章の4節以降であります。神殿建築を前にしてソロモンがギブオンという場所にあった聖なる高台で夢の中で神に祈り願ったということ、それが本日の4節以降であります。ソロモンはこれからイスラエルを統治するにあたっての自分の正直な思いを神に申し述べるのであります。ギブオンはエルサレムから北西に10キロほど離れた場所でありまして、ソロモンはここで おびただしい数の生贄を神に捧げました。4節を見ますと、なんと1000頭もの犠牲を捧げたというんですね。1000頭というのはいささか誇張があるにせよ、まとまった多くの数であったことが想像されます。この大きな犠牲の数は、父ダビデから王としての地位を継承することができたことを心から神に感謝するダビデの思いであったとともに、その神に対して絶対的に服従していくダビデのソロモンの志を表していると言えるのかもしれません。心から神に感謝するソロモンの思いであったとともに、神に対して絶対的に服従していく、そのソロモンの志がその犠牲の1000頭という犠牲の数に現れていたのかもしれません。6節から9節に、王としての重責を担っていくソロモンの率直な思いが述べられています。それはまず父ダビデの姿と、ダビデを顧みられた神の慈しみについて思い起こすことから始まっているんですね。6節を読んでみます。あなたのしもべ、私の父ダビデは忠実に憐れみ深く正しい心を持って御前を歩んだので、あなたは父に豊かな慈しみをお示しになりました。またあなたはその豊かな慈しみを絶やすことなくお示しになって、今日その王座につく子を父に与えられました。ソロモンは今父ダビデを思い起こしながら、ダビデと神との関係が今や自分にもそのまま与えられている事実をしっかりと受け止めようとしているように思われます。続く7節から8節でソロモンは、自分が王としての職務を担うにはふさわしくないものであって、数多い民を治めていくには力がとても足りないと、神の御前にへりくだった思いを吐露しています。7節後半から読みます。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。そのソロモンのへりくだった思いがはっきりとここに信仰となって現れているようにも思いますね。とはいえ、ソロモンのこの思いはですね、自分は王という職務を担いたくないとか全うしたくないという責任逃れではありませんでした。そうではなかった。むしろ神から与えられたこの職務を精一杯になっていこうとする、このソロモンの積極的かつ献身的な思いがその前面にあったと言えるでありましょう。私たちもまたこのソロモンと同じではないのかと思うのです。信仰を与えられて、また与えられようとしてここに集っていることは、決して当たり前なのではなく、ただただ神の愛と許しの恵みゆえであることを、つまり神に与えられていることを、私たちは共に感謝したいと思うのです。牧師としての私自身、この場に立って毎週御言葉を語り続けること自体、決して当たり前のように思うことはできません。むしろ本来、あなたの御前に立つにふさわしくないようなこの私でよいのでしょうかと、毎週の礼拝開始前に痛感しながら神に祈り問うております。にもかかわらず、憐れみと許しを持ってこの私の先頭に立って導き、背後から支えてくださる神がおられなければ、私はこの職務を全うすることは決してできないのであります。そしてこれは、それぞれに使命を与えられて生きる私たち皆に 言えることでもあるのです。私たちみんなに言えることです。だからこそ自分を過大評価することなく、また過小評価することもなく、ただただ神にすべてを委ねて、福音宣教のために与えられている使命を神の御前で精一杯になっていくことが求められているのではないでありましょうか。ソロモンはまさに王としての使命を求められていました。王としての使命を求められていたソロモンは、そこであるものを神に求めているのでありますが、それがあれば王としての働きを担っていくことができる。もしそれが与えられなければ王としての職務実行は不可能だとも断言しているのであります。そこまで言ってソロモンが神に求めたものとは何だったのでありましょうか。ソロモンは9節でこう述べています。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。この善と悪を判断することができる、聞き分ける心とは、まさにこの直後に神が示される知恵の心でありました。知恵の心でした。神の御前に物事を正しく賢く賢明に判断する知恵の心こそ、王としての職務を遂行していくためにソロモンが不可欠であると信じた心なのでありました。そして大切なのは、その心をソロモンが自分の経験から得ようと努めたのではなかったということです。ソロモンが信じた大切な心を、彼は自分自身で、自分の力で、自分の経験から得ようと努めたのではなかったということです。年齢的にまだ若かったソロモンは、その心は自分で努力し、自分の力で勝ち取るものではなく、それはただただ神から与えられる賜物であると、神が与えてくださる賜物であると、そう信じていたのであります。そんなソロモンの思いを神は喜ばれ、11節から14節で次のように答えておられる。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命も求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶものはいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように、私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿をも恵もう。神が喜ばれたのは、ソロモンが王としての豊かさや権力を持って私利私欲を追求することなく、むしろ上に立つ指導者として民のことを心にかけていたという、そのソロモンの思いであって、なおかつ自分の力を頼みとせずに神にすべてを委ねていこうとしたその心でありました。これを神は祝福され喜ばれたのであります。神はソロモンに、ソロモンが望んだ知恵の心を与え、ソロモンが欲しなかった富と栄光、長寿の恵みをも与えることを約束されました。ここに記されました、このソロモンと神とのいわば祈りの対話の中から、私たちは何を学ぶことができるでありましょうか。ソロモンはダビデからありとあらゆる豊かさと力を引き継いでいきました。受け継いでいきました。そして 王としてのその恵みを神から与えられた賜物として自分のためにではなく自分が治めていく民のために用いていこうと志しました。何よりも本当に正しいこととは何であるのかを祈り求めていく心、神の御前にて聞き分ける心をソロモンは神に求めたのであります。まさしくそれは神のために、神の栄光のために用いていこうとする知恵の心でありました。聞き分ける心、ソロモンが信じて神に求めた聞き分ける心とはまさに知恵の心でありました。与えられた豊かな恵みを神の栄光のために、神の御心を行うために用いていく、そのために聞き分けていく知恵の心、これこそソロモン同様、私たちもまた神に求めていくべき大切な心なのであります。さてここで少し話を変えまして、人間の心の在り方の変遷について考えてみたいと思うんですね。私たち人間の心の在り方の変遷について考えてみたいんですね。人間は自我が芽生えた時から、幼い時自我が芽生えた時から自分を視点に置いた考え方を獲得していこうとし始めます。さあ自分のためにどう生きるか、自分のために何が必要か、自分のために何ができるのか、そのような思いや志は人間が生きていく中で不可欠であると言えるでありましょう。そして人間は成長していく中で物事を客観性を持って見るようになっていきます。それまでは自分が視点でした。自分が中心でした。しかし、成長するに従って物事を客観性を持って見るようになっていきます。つまり、もっと視野を広げて、今までは自分でしたけども、もっと視野を広げて別の視点から、すなわち社会的、グローバル的に、いわば俯瞰で物事を見ていく必要性を実感するようになっていきます。生きていくにあたって自分ばかり見ていてはダメだと、俯瞰で物事を上から見ていくようにならなきゃいけない、客観性を持って生きなければダメだというようになっていきます。社会的な感性が身についていくということでしょうね。言うなれば自分と共に生きる人たちのために、世の中のために自分はどのように生きていくのか、そのためには何が必要か、何が自分にできるのかという心が備わっていくようになります。そしてさらに人間は成熟しますと、自分を視点に置いた考え方と物事を俯瞰で見ていく考え方との間で大いに悩むようになっていきます。両者のせめぎ合いです。両者のせめぎ合いの中で大いに苦しむのであります。そしてこの苦しみの中で、言うなれば生きる視点の中心は自分か自分以外の何かかという、このせめぎ合いの中で人間は試行錯誤し、失敗し、反省しながら一歩一歩日々を歩んでいると言えるでありましょう。時には自分を中心に、時にはそれ以外の客観性を持った何かのためにという感じですよね。その行ったり来たりです。そのせめぎ合いの中で人間は一歩一歩日々を歩んでいると言えるでありましょう。そしてこのせめぎ合いからやがて人間は画期的な答えを見出すようになります。それは自分の生きる場所、自分が立脚していく安定した地盤を見出していこうとするんですね。今風の言い方をすれば、何々ファーストということになるでありましょうか。この何々ファーストを自分の生き方、考え方の中心に据えていこうとするんです。 まあ、要は自分ファーストか自分以外の何かをファーストに一番にしていくという心の在り方であるんですね。自分ファースト、あるいは無数にある何々ファーストであります。意義ある考え方、生き方ではありますが、残念なことにここには何々ファースト対何々ファーストといった対立や争いが起こってしまう危険性を大いにはらんでしまっていると言えます。ファースト対ファーストの対決です、争いですよね。まあ、はっきり言えばそれが待っていると。王として働くにあたってソロモンの願いは少なくとも自分ファーストではありませんでした。ソロモンのファーストはただ一人、天地を創造された唯一の主なる神でありました。言うなれば神ファーストとしての心をソロモンは神ご自身に求めたのであります。それが聞き分ける心であり、物事の中に神の御心を受け止めていくための知恵の心でありました。マタイによる福音書、先ほど読みました13章44節は、この知恵の心とは、この聞き分ける心とは、畑の中に隠されている宝のようなものである、宝であると主イエスの例えとして記しています。マタイによる福音書13章44節、ね、畑に隠されているその宝を見つけた人は喜びのあまり全財産を手放してでもその畑を買おうとするものだと、そう言われています。神が与えられる知恵の心、それは私たちの人生において何にも代えがたい恵みの賜物であり、まさに究極の望みなのであります。私たちが神を第一番に、神をファーストと据える限り、他者の考え方と争い合うことはありえません。自分を大切にしながら客観性を持って他の人たちの考え方とともに生きる視点が与えられていくからです。神は私たちの中にこの宝、まさに神の御前で聞き分ける心、知恵の心を備えていてくださいます。しかもこの宝は私たちに与えられている有形無形のあらゆる賜物をどのように用いていくか、どのように使っていくのかを判断するために不可欠であり、それゆえその賜物すべてを手放してでも自分にとって何よりも必要である尊い宝なのであります。尊い宝なんです。これがなければ与えられたすべての賜物をどのように使っていったらよいのかわからないんです。私たちはある受洗者の証を思い出すんですね。この人が洗礼を受けるまでの道はなんと険しいものであったのかというのです。熱心な求道心ゆえに洗礼を受けるにあたってこの人にはいろいろな条件が立ちはだかっていたといいます。聖書の知識をもっと知らないといけない、献金がもっと捧げられるだけのゆとりがないといけない、何よりももっともっと礼拝に出て祈らないといけない、そんな思いでいたある日曜日の礼拝の説教でこの人はハッと気づかされたというんです。それは主イエスキリストがすでにこの世界に来てくださっているではないか、自分は何を悩んでいるんだ、もうすでに主がこの世界に来てくださっているではないか、もはや何が私に欠けているというのだろうか、今主がこの私のもとに来られ私と共におられるではないか、 その確信が説教によって、その日の説教によって与えられたという、ね、この人同様、私たちには確信があります。それは険しい人生を歩む中に神の御前にて聞き分ける心、知恵の心が与えられているという、その確信であります。知恵とは、何度も申します通り、恵みを知ると書きます。恵みを知ると書きます。まさに御子キリストが十字架によって私たちの救い、私たちの究極の希望となられた、その恵みを知ること、ここに聞き分ける心の原点があります。知恵の原点がある。ソロモンに与えられたように、今や私たち一人一人に与えられる聞き分ける心、それはまさに知恵の心、主イエス・キリストの恵みを知る心に他ならない。迷い出た一匹の羊を探し回り、傷ついた人を解放して宿屋の世話をする心であり、一文なしになって帰還した放蕩息子を歓迎し、かたくなな兄弟の心に痛みを覚えながらなだめて理解を求める、この上ない愛の心をかけがえのない宝として、私たちは皆漏れなく心の畑に与えられているのであります。この宝、すなわち神の御前にて聞き分ける心、物事の中に神の御心を受け止めていく知恵の心によって、私たちの身勝手な自己中心の心は私たち自身から解き放たれていきます。そして一つのパンを差し出し、他者を隣人として愛し、かけがえのない命を尊び大切に守っていく人生へと導かれていくのです。本日の箇所の直後、16節から二人の女性に対するソロモンの裁きの物語が記されています。真っ当な判断をしたソロモンの裁きの中に、神が与えられた聞き分ける知恵の心がいかに大きく働いていたのか、その実例として私たちはこの有名な物語を見ることができるでありましょう。ここでは触れませんが、お時間のあるときにぜひお読みいただきたいと思います。ソロモンには聞き分ける心が与えられました。聞き分ける心が与えられました。聞き分けるというのですから、私たちはまず聞かなければなりません。聞かなければならない、聞いていかなければならないでありましょう。何を聞くのでありましょうか。何を聞くのでありましょうか。それは今災害の中で、戦乱の中で、数々の逆境の中で苦しみ悲しんでいる世界の人々の叫び声であり、また声なき声であります。そして何よりも私たちは日々与えられる神の御声、聖書の御言葉に真摯に聞いていかなければならないでありましょう。神の御前に聞き分ける知恵の心は、ダビデからソロモンに受け継がれていきました。そしてこれを神が導かれたことを、私たちは御言葉の中に知ることができました。同じように私たちもまた未来の社会を担う次の世代へと、この心を、キリストの恵みを、聞き分ける知恵の心を確かに伝えていく歩みでありたい。そしてそのために人々の声に耳を傾け、御言葉に聞く日々の歩みであるよう、神の導きを共に祈ってまいりたいと思うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。ソロモンが真摯に求めた心、あなたの御前に正しく判断する聞き分ける心を、どうか私たち一人一人にも豊かにお与えください。物事の中にあなたの御心を聞いていく知恵の心を、主の十字架による愛の中に深く受け止めていく歩みへと、どうか私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。